12、市政一般質問。市民生活、環境などで活発な発言。3月7日、8日、9日、13日、14日の5日間にわたり、19人の議員が市民生活に関わる諸問題をはじめ、富士見市の将来を見据えた課題や施策等、市政一般について市長、教育長等の考えを正しました。ここでは定められたスペースで質問者が執筆した原稿を掲載しました。13、寺田良、日本共産党。1、高知能・機能障害者施策の充実を。問い、市で把握している人数は。答え、15人いる。問い、どこで相談できるのか分かりづらいと聞く。窓口は。答え、障害福祉課である。問い、専門の医療機関一覧をホームページに掲載しては。答え、改善の方向で検討する。2、保育環境の充実を。問い、2018年度の保留児数は159人。どのように待機児童を解消していくのか。答え、認可保育園などの建設で2019年には解消したい。問い、保育の質を守るために引き続き富士見市基準を。答え、今後も継続していく。3、富士見の空の安全を。問い、今年1月18日にオスプレイが富士見市上空を飛んでいた情報は市に来ているか。答え、公式には来ていない。問い、ひとたび事故が起きれば大惨事になる。国に飛行ルート情報の提供を求めるべき。答え、オスプレイの上空飛行は市長として市民の命と財産を守る立場から危惧している。情報提供を求めていく。14、川端克博、日本共産党。1、市内の外国籍市民への生活支援の充実を。問い、2016年度の本市の外国籍市民は2049人で、毎年100人増えている状況。生活をしていく上で困っているとき、寄り添って問題解決ができるよう、支援の充実を図るために、市が責任を持って多言語で毎日相談できる体制を。答え、市が開設している相談窓口で一定の対応ができている。問い、学校からの手紙を外国籍の保護者が受け取っても内容が理解できず、教員との連携が取りづらくなっているので改善を。答え、日本語サークルの方などに力を借りている。さらに支援に努めていく。2、市内公共交通について。問い、デマンド交通実証実験が終わり、利用者のデータをもとに、市として一定の考えを持つべきと思うが、市の考えは。答え、地域公共交通会議で慎重に議論を重ねていきたい。問い、東武東上線西側地域の循環バスの運行は。答え、西側地域から多くの要望があるので検討する。15、小川拓、日本共産党。1、スマートフォン等電子メディアと子どもの成長について。問い、スマートフォンやインターネットが子どもたちの間に急速に普及しているが、長時間の使用によって脳や視覚の発達、 学力や睡眠障害、友人とのトラブル、依存など子どもの成長に様々な影響を与えることが注目されている。市長の見解を伺う。答え、同様の認識だが、早い時期から IT 環境に慣れさせることも必要。当面は長時間利用による様々な弊害について啓発していきたい。問い、スマートフォン等の利用について子どもと大人が考え合うことができる取り組みを。答え、これまで公民館等で講座を実施し、本郷中学校でも生徒が自らルールを考える取り組みを行った。子どもたち自身による取り組みを支援することが大切と考える。2、道徳の教科化について。問い、4月から小学校で道徳が特別の教科となるが、評価はなじまないと考える。見解は、答え、数値ではなく記述式で行い、いかに成長したかを評価。16、根岸美沙夫、市民の絆。1、鶴瀬駅東口について。問い、事業の進捗状況は。答え、平成29年度末時点で建物移転 89.9%、 道路築造 83.6%、 使用収益開始 58.5%。 今後平成34年度中に建物移転、道路築造整備をほぼ完成させたい。問い、市長としての見解は。答え、事業計画を延伸しなければならない状況である。今後は商業ビルの移転など時間を要するが、しっかり取り組んでいきたい。2、教育行政について。問い、教職員の長時間労働について。答え、勤務時間を超えて授業準備等を行っている状況はある。業務の改善に対し、アンケート調査を行い、解決を図っている。問い、タイムカードの導入は。答え、本市での IC カード導入に向けて研究を進めている。3、スポーツ振興について。問い、第二運動公園の整備は。答え、外野にローラーをかけるなどの整備は早急に行う。問い、瓶沼運動公園、ミニ野球場のトイレの水洗化を。答え、簡易水洗にはできると思うが、いい方法を選択したい。17、佐野正幸、21未来クラブ。1、安全安心について。問い、昨年6月にも取り上げた防犯カメラ設置の取り組みは。答え、防犯カメラを市内3駅の東西口周辺に設置していく。問い、鶴瀬台小、鶴瀬台公園の周辺にもカメラの設置を。答え、現時点では計画していない。町会やまちづくり協議会等で設置することは支援する。設置費用の2分の1、1台あたり20万円を上限に補助する。問い、東武東上線西側地域に福祉避難所を。答え、1箇所早く調整に入る。2、誰もが生き生きと活躍できるために。問い、キャリアセンターの設置またはキャリアコンサルタント等の配置を。グランドデザインを描くことも必要では。答え、子ども未来応援センターを皮切りに、青少年に対する支援、グランドデザインもしっかり検討していく。 3. 市職員・教職員の労働時間の適正化について。問い、 IC カードによる勤怠管理を。答え、学校への導入に向けて検討を進めている。18、斉藤隆博、21未来クラブ。1、安全なまちづくりについて。問い、スクールガードリーダーの現状は。答え、学校安全ボランティアの指導や育成を中心に、通学路の安全パトロールや登校指導など、子どもの安全に関わる多くの活動に携わっている。2、元気な農商工業者を支援する産業振興基金について。問い、基金の積立目標は。答え、毎年1000万円を継続的に計上し、5年間で5000万円を目指す。問い、基金を利用する際の使い勝手の良い基準は。答え、事業者が使える呼び水となるような公平公正の観点を踏まえた利用者が使いやすい制度設計を考えている。3、姉妹都市であるセルビア共和国シャバツ市との交流について。問い、交流事業と考えるセルビア共和国への東京オリンピック・パラリンピックキャンプ誘致の進捗状況は。答え、本年1月に一等参事官が市民総合体育館などの視察に訪れた際に、市民が一丸となってセルビアの選手を応援したい旨を伝えた。19、吉原隆義、21未来クラブ。1、第7期富士見市高齢者保健福祉計画の推進及び日常生活圏域の見直しについて。問い、在宅医療・介護の連携を推進するための新たな取り組みの実施を。答え、医師や地域医療・介護相談室・高齢者安心相談センターとの情報共有などを目的としたフォーマットの作成について検討を進めている。2、交通不便地域における地域公共交通のあり方の検討について。問い、今後の地域公共交通会議の開催スケジュールは。答え、今年度は3月に開催を予定している。平成30年度は3回の開催を予定している。問い、南畑第五町会などの交通不便地域における地域公共交通のあり方を検討する考えは。答え、富士見市地域公共交通会議においてデマンド交通実証運行の検証を行い、新たな交通システムの導入や市内循環バス路線の見直しなど、より良い公共交通システムの構築に向けて取り組んでいきたいと考えている。20、関野金太郎、21未来クラブ。心触れ合う安心のまちづくり。1、教育行政方針より学校教育について。問い、自己肯定感につながる基礎学力定着への取り組みを。答え、児童生徒一人一人に応じたきめ細やかな授業になるよう施策を講じるとともに、指導力の向上にも力を入れていく。問い、小中連携教育の今後は。答え、小中一貫教育基本方針を定め、義務教育9年間で生きる力を身につけさせるための一貫した教育を構築していく。2、市民としてのアイデンティティを確立することについて。問い、 市の魅力を自ら発信するとともに、報道に取り上げられることも効果的である。それにはパブリシティ獲得がある。獲得に向けた取り組みを。答え、プレスリリースに詳細な情報を盛り込むことを心がけ、市の魅力向上につながる報道をしてもらうよう努めていく。3、地域の諸課題について。問い、整備が具体化された富士見橋通り線に関連し、水谷柳瀬川地区の土地利用の推進を。答え、土地利用の実現に向けた提案を積極的に行い推進する。21、田中隆。21、未来クラブ。1、平成30年度の市政運営について。問い、施策方針と平成30年度予算の関連は。答え、予算編成方針に基づき、子育て支援、産業振興などの各施策に重点的な予算配分を行った。重点施策を推進し、人に温かい魅力と元気あふれる街を目指したい。問い、市の強みである町会等の地域力を生かす考えは。答え、町会等と協力し、地域、そして富士見市を良くしていく。また、双方向の関係を作り、政策に反映する。2、政策のエビデンスについて。問い、市の強みや課題を含めた特性をどう認識しているか。答え、子供を産み育てる環境が整っており、若い世代の流入が多い傾向で、町の活力創出につながる。一方、商工業に関する数値や昼夜間人口比率が低いことは課題と考える。問い、オープンデータへの取り組み状況は。答え、県のサイトに参画し、順次公開している。今後、公開可能なデータを増やしたい。
32、掲載写真3枚。1枚目、リニューアルした中央図書館。2枚目、鶴瀬西地域に悠々の丘公園開園。3枚目、みんな一緒にパワーアップ体操。写真終わり。